皆さんこんにちは、黒木兄弟です。イザヤ書を読むためのポッドキャスト、今日が第16回目になります。だいぶ来ましたね。15回終わって、15回って言えばだいたいですね、14回15回が普通のインスティチュートの 1セメスターですから、まあ1学期ですからね。もう1学期分は十分に教えたということです。十分に話したということですね。すごいなと思います。それでもまだ今日で29章ですから、まあまだ半分いってませんね。全部で66章ですから、あと1回2回やったらイザヤ書も半分到達っていうことですかね。まあ本当に皆さんと一緒にね、こうイザヤ書を1章ずつ読めるって、なんかすごいこれ楽しい機会だなと思ってね、読んでます。今日はね、イザヤ書の29章、約束された驚くべき技ということでね、話していきたいと思うんですけど、まあ個人的にはテーマは約束された驚くべき技なんですけれども、約束された不思議な技と言いたいかなというところもあるんです。まあまあ実は聖典には不思議な驚くべき技と書いてありますから、どっちでもいいんですけれども、総大会、今実は真っ最中で、今日曜日の午前と午後の間の昼休み中に収録中ですね。いや、今回ありましたね、例のこの前話したソレムアセンブリーが新しい大官庁会をね、支持するということで、立って、それぞれのカテゴリーの人たちが立ってね、新しい大官庁と新しい人たち、十二使徒展開を支持するということをやりましたね。素晴らしい体験だと思います。それから、この総大会に先立って発表が一つありましたね。まあ、すごい大きな発表でした。今年の9月から2時間目の教会のプログラムが変わります。今までは第1週、第3週が二条学校、第2週、第4週が婦女教会、そして長老展開っていうやつだったんですけども、変わりますね、今回からね。今度からは、まず聖餐会をやって、その後に二条学校をやって、そして二条学校が25分間あって、その後、長老展開、婦女教会、若い男性、若い女性、アーロン神経会、若い女性、というふうに分かれる。まあ、プライマリーは変わりませんけどね。そういうふうになるということです。まあ、でも、いいんじゃないかな、と、私は思います。25分ってね、昔の感覚で言うと、まあ、私が昔、こう、インスティチュートを教えた頃の感覚で言うと、大体ね、挨拶して、必要事項を発表して、それから、導入の小話をして、そうするともう25分ですね。それで終わりですね。なので、今度から9月から始まるこの25分っていうのはですね、もうそこで学ぶんじゃなくて、この、なんで25分になったかという目的は、皆さん、家で勉強してくださいって。自分で勉強してくださいって。だってね、自分で勉強しないと、それぞれの人のレベルが違うわけだから、それぞれの人が聖霊から教えてもらう時間を作ることができないんですよ。みんながいる教会の中で、一人だけね、聖霊から教えを受けるということは難しいでしょ。だから家で自分で学んで、よく考えて祈って、そして聖霊から教えをもらってください。そしてね、それを通してどういう経験があった、どういう気づきがあったかっていうのを発表するのがその25分間ですよっていうような感じですよね。まあだからいいんじゃないかなと思います。やっぱりね、これからの時代、その昔ね、ニーレ・マックスウェル長老が言われたんですけどもね、これからの時代、借り物の証では生きていけない、救われない時代がやってきますよって、自分個人の証を持つようにしないと、そして証を常に更新していかないとって言われましたのでね、もうそういう時代に入ってるんだと私は思います。ですね、今日読むこの29章、イザヤ書の29章っていうのは、まあ有名なところです。でもね、その、末日聖徒にしかわからないところっていうわけではなくて、どっちかというと、末日聖徒には一般のキリスト教とかユダヤ教の読み方とは違う見方で読める不思議な章ですね。イザヤ書の11章覚えてますか？エッサイの株がっていうやつね。あれもそんな感じでしたよね。ここもそうです。そしてね、多分ね、末日聖徒が、イザヤ書を引用するときに、まあ、もっ 最も多く引用するイザヤ書がね、ここじゃないかなと思うんですね。そういう、最も引用されるイザヤ書の一つだということです。で、まあ、これに入る前に、ちょっと皆さんにね、考えてもらいたいことがあるんですけれども、神様の計画っていうのは、アダムが創造される前からもう始まってるわけです。神様は、その、地球の最初から、ね、地球の終わりまで、その中に入っている人類のすべての歴史、それを最初からずっと計画されて、救いの計画っていうのを作られているわけですよ。ね。そしてその救いの計画っていうのは、必ず起こることであって、必ずそうなることなんです。だけどね、これは運命論とかではなく、その、もう神様が決めたことだからしょうがないじゃん、ではなくって、神様はあくまでも自分の霊の子供たちである人間の弱さとか特徴をよくご存知なので、おそらくこうなるだろうと前もって知っておられるから、あらかじめその弱さに対抗するために、その子供たちを救うためにこういう準備をしてくださったっていうのが救いの計画なんですよね。それでそれぞれの時代において預言者をこの地上に送られます。でね、その時々その預言者の気持ちっていうのを考えることがあるんですけども、預言者も人間ですよ、やっぱりね。それで、まあ、預言者として召された時に嬉しいかっていうと、人々の救いに携われるっていう面で喜ぶ面もありますし、すごい重大な責任ですよね。だってそのちゃんと神様に伝えられたことを言わなければ自分にその罪が降りかかってくる。そして人々の救いが自分にかかっている部分が多いっていうことを考えると、まあ大変なプレッシャーにもなりますよね。それでね、こんなことを例えば預言者が考えたことはなかったでしょうかね。例えばね、自分が神様の言葉を告げて、たとえその人々がね、その時代の人々が、自分の周りの人々が悔い改めても、でも次の世代の人々はまた悪くならないだろうか。そう考えると、なんかせっかく自分が頑張ってもこれって虚しい働きだよなって考えることがあったかもしれませんね。それとかね、いつまでそのこの繰り返しが続くんだろう。多分預言者はね、数々の時代にそれぞれ違う預言者が送られてきたというのを知ってますから、自分はそのうちの一人だって知ってますから、自分が一生懸命この時代に頑張って人々に悔い改めを告げて、人々が悔い改めてくれたとしても、また悪くなって、でもまた預言者が送られて、またその時代の人が良くなって、でもその後が悪くなって、これ繰り返されるわけですよ。するとなんかやっぱり虚しいですよね。それとかね、正しい人の救いっていうのは期待できるんだろうか。ずっとこの繰り返しを続けていく中で、いつ正しい者たちが、頑張った者たちが報われる日が来るんだろうかってね、思わなかったでしょうかね。ただね、ただ単に神様から、はい、あなた行って、悪い人たちに悔い改めるように告げてきなさいっていうだけでは、やっぱちょっと辛いと思うんですよ。そこにはね、やっぱり預言者にも、神様が与えてくださる希望っていうのがあったから、預言者はね、頑張れたんじゃないかなと思うんです。その一つの例として、ある預言者の話をしたいんですけども、彼の名前はエノクです。まあ皆さんね、最近習ったばっかりだから、記憶にも新しいと思うんですけどもね、エノクのこの心理状態っていうのをね、モーセ書の中で、モーセが見た次元の中でね、まあ、こと細かく記録していますので、ちょっと少しずつね、読んでいってみたいと思います。モーセ書のね、7章なんですけどね、まずね、25節読んでみましょうかね。25節、6節っていうとこね。読んでみますね。また、彼は天使たちが天から下るのを見た。そして彼は大きな声が、災いである、地に住む者は災いであると告げるのを聞いた。まあ、彼っていうのは、エノクですね。また彼はサタンを見た。サタンはその手に大きな鎖を持ち、それは地の全面を闇で覆った。サタンは見上げて笑い、その使いどもは喜んだ。って書いてありますね。エノクはこの地球がサタンに支配されて、そしてその手下どもによって、まあ、攻撃されているっていうことも見ました。すごい大変だなと、まあ思うわけですよ。すると28節。すると天の神が残りの民のものを見て泣かれた。エノクはそのことを証ししていった。どうして天が泣き、雨が山々に降り注ぐように、その涙を流すのですか。 天皇お父様が涙を流されるのを見てびっくりするわけですよ。なんで神様が泣くんですかってね。そして32節から読んでみますね。主は絵の具に言われた。これらあなたの兄弟たちを見なさい。彼らは私自身の手で作られたものである。私は彼らを創造した日に彼らに知識を与えた。またエデンの園で人に選択の自由を与えた。私はあなたの兄弟たちに語って互いに愛し合うように、また父である私を選ぶようにという戒めも与えた。ところが見よ、彼らは愛情がなく自分の血族を憎んでいる。実際ね、蓋を開いてみたら、神様が求めていた、神様の言うことを聞いて人々を愛し合うっていうふうに教えたのに、全然違うことをやって憎み合ってるっていうことを説明されたんですよね。それで40節、この家に天と私の手で作られたすべてのものは泣くのである。そして主はエノクに語り、人の子らのすべての行いをエノクに告げられた。そこでエノクはそれを知り、彼らの悪事と惨めな状態を見て泣き、その両腕を述べた。すると彼の心は永遠のように膨れ広がり、その胸は悲しみに打たれた。そして永遠なるもののすべてが揺れ動いた。もうエノクはね、伝道してるんです。だから人々の弱さ、人々の邪悪さというのを知ってるんです。でその邪悪さを見て、天皇お父様が泣かれるのを見て、その理由、訳を聞いて、そして確かに自分が見たことと一致しているので、心がね、辛くなって自分も泣きそうになるわけですよね。で、まあ、ここで預言者としてのエノクはこのまま行くと、なんかこう全く希望がないじゃないですか。そういう状態ですよね。次ね、49節、エノクは地が泣き悲しむのを聞いたとき、泣いて主に叫んでいった。王主よ、あなたは地に憐れみをかけられないのですか？あなたはノアの子孫を祝福されないのですか？こう、地球がね、あまりの罪悪に悲しんで泣くのを見て、なんでこんなひどいことを放置されてるんですか？なんとかならないんですか？って聞くわけですね。すると55節、すると主はエノクに見なさいと言われた。そこで彼が眺めると、人の習わしに従って人の子が十字架に上げられるのが見えた。また彼は大きな声を聞いた。天が覆われ、神が創造されたすべてのものが嘆き悲しみ、地がうめき、諸々の岩が裂けた。救い主もやってきてくださったけども、その救い主を人々はね、悪い心のために十字架にかけて殺してしまったっていうところも見ます。そして59節ですね、するとエノクは人の子が御父のもとに登っていかれるのを見た。そこで彼は主に呼びかけていった。あなたは再び地上に来られないのでしょうか？あなたは神であられ、私はあなたを知っており、私はあなたに誓いをなし、あなたの独り子の名によって尋ねるように私に命じられました。あなたは私を作り、あなたの御座に至る権利を私自身によらず、あなたご自身の恵みによって私に与えてくださいました。それで私はあなたが再び地上に来られるかどうかお尋ねするのです。すると主はエノクに言われた。私が生きているように確かに、私は終わりの時に、すなわち悪事と報復の時代に来て、私がノアの子孫に関してあなたに立てた誓いを果たそう。地が安息を得る日が来る。しかしその日の前に天は暗くなり、暗黒の幕が地を覆うであろう。天が震え、地も震えるであろう。そしてひどい患難が人の子らの中にあるが、私は自分の民を守ろう。また私は天から義を下そう。また地から真理を出して、私の独り子と死者の中から独り子の復活と、またすべての人の復活について証ししよう。そして私は義と真理が洪水のごとく地を乱すようにし、私が備える場所、すなわち聖なる都の地の四方から私の先民を集めよう。それは私の民がその腰に帯を締め、私の来臨の時を待ち望めるようにするためである。私の幕屋はそこにあり、そこはシオン、すなわち新エルサレムと呼ばれるであろう。また主はエノクに言われた。その時あなたとあなたの町のすべてのものはそこで彼らに会い、私たちを彼らの懐に迎え入れ、彼らは私たちを見るであろう。そして私たちは彼らの首を抱き、彼らは私たちの首を抱いて、私たちは互いに口づけするであろう。また私の住まいはそこにある。それは私が作ったすべての創造物の中から出てくるシオンである。そして千年の間地は安息を得るであろう。でね、エノクはね、せっかくこの地上に 来てくださったイエス様が人々の邪悪によって十字架にかけられるのを見て、もう一度来られないんですかって、地はあそこへいないんですか、私たちは救われないんですかって聞いた時に、その日が来るよって、最後の最後でその日は来ます。そしてね、その日に先立って私はね、地面の中から真理を出して、なぜかというと、その時までに人々の邪悪が地を満たして暗黒の幕が地を覆うからです。だから地面の中から真理を出して、イエス・キリストと復活とあらゆる義と真理をこの地にもう一回蘇らせます。そしてね、私が選んだ人々が地の四方に行って、この真理をね、洪水のように世界に満たすでしょうって。そして人々がね、地の四方から集められて一つのところに住み、私の幕やシオンが出来上がりますよっていうのを見たんですね。そして67節、主は絵の国、誠に世の終わりに至るまで全てのことを示された。そして彼は義人の日、彼らの贖いの時を見て喜びに満たされたって書いてあります。つまりね、神様が計画を持っておられて、それが実行されるという、もう神様の救いの計画の次元、それが本当に行われるという次元をビジョンを通して見て、約束が果たされるんだっていう希望がね、それぞれの預言者の中で生まれるんですよ。だから預言者頑張れるんです。だって自分が頑張ったら、最後の人たちが頑張ってくれて、私自分たちが頑張っていって繋いでいけば、最後の人たちが頑張ってくれて、最後にシオンができて、正しいものの働きが報いを得る日が来る。すっごい喜び、すごい希望ですよね。イザヤもね、それを見たんです。そして希望を持ったんです。自分のね、この苦い苦しみ、人々にあなたたちは悪いことを行ってますよっていう注意しなきゃいけない、いいこと、楽しいことじゃないでしょ。でもそれによって悔い改める人、悔い改めない人っていうのはいるんだけれども、その働きがね、虚しくはならないって、預言者がね、義人がね、自分の働きをつないでつないでつないでいって、最後の人たちまで持って行ってくれる。だからイザヤはね、なんとかしてその最後の人たち、末日の聖徒と呼ばれる人たちに伝えなきゃと思って書き残すんですよ。そのためにはね、まず末日聖徒の皆さん、すべての今までの預言は神様の約束でした。そしてね、あなたの時代、あなたたちの時代に至るまで、ほとんどの預言は成就してるんですよって、本当になってるの。皆さんは過去の歴史として見ることができるでしょ。私にとってはこれから起こることですけども、皆さんにとってはもうすでに起こったことですよね。だから私が書き残す他の預言も必ず成就するんです。私は見たんですっていうことをね、その書き残すことによって末日聖徒に希望を持ってほしいと思ってるんですよ。末日聖徒もその希望を持つことができるっていうことをね、どうしてもね、伝えたかったんです。そこでね、この代表的な29章という予言が与えられてるんですよ。イザヤがこの29章を書いた100年後に、その予言を受け取ったニーファイは、新中版でね、この29章を読んだニーファイはね、まあおそらくね、ものすごく喜びに満たされてね、興奮したんだと思います。彼はね、そのイエス様に会って、そして聖霊によって次元を受けて、イザヤが見た、あるいはエノクが見た、その最後の日に起こることをね、全部見てるわけです。そしてそれとイザヤが書いてることを見比べて、あ、この通り、この通り起こる、これすごいって言って興奮するんですよね。このね、29章はね、珍しい予言です。今までね、イザヤの書いてる予言いろいろ見てきましたけれども、その多くがですね、まあ比喩的に例えを通してとかね、まあこんな感じのことが起こるんですよっていう言い方だったですよね。29章の予言っていうのはもう書いてあることがそのまま起こる、その通りの言葉で起こるっていう、まあ珍しいその予言なんですよ。それでね、その29章の中には まあ、末日生徒に関係するっていうことで、皆さんが必ず聞いたことがある、3箇所かな？の予言が書いてありますね。一つはね、まず、4節ですね。その時、あなたは深い地の中から物を言い、低い地霊の中から言葉を出す。あなたの声は亡霊の声のように地から出て、あなたの言葉は地霊の中からさえずるようであるって言って、まあこれ、モルモン書のことだっていうふうによく言われますよね。まあそうなんですけれども、まあこれユダヤ教とか一般のキリスト教ではこれがモルモン書のことってわからないですから、まあ隠れた言葉がね、いつか私たちの今に知らされてない言葉が後に出てくるんだろうとかね。あるいは死海文書のように、その古代の遺物として発見される、まあ昔の聖典とかね、がある。そういうことを指してるんじゃないかっていうふうにも解釈されたりするんですよね。それから、11節、12節ですかね。それゆえ、このすべての幻は、あなた方に封じた書物の言葉のようになり、人々はこれを読むことのできる者に渡して、これを読んでくださいと言えば、これは封じてあるから読むことができないと彼は言う。また、その書物を読むことができない者に渡して、これを読んでくださいと言えば、読むことはできないと彼は言う。ね。これは有名なマーティン・ハリスが、ジョセス・スミスが金版から書き写した文字を持って、チャールズ・アントン教授というね、当時の有名な言語学者のところに持っていて、これが正しいですか？っていうね、話をした時の話です。まあ、この話は、有名な話で、ジョセフ・スミスの歴史にも載ってますから、ちょっと読んでみましょうか。ジョセフ・スミスの歴史の、確かね、一番最後、一章の63節から読もうかな。この2月のある時、前に述べたマーティン・ハリス氏が私のところにやってきて、私が版から書き取っておいた文字を取り、それを持ってニューヨーク市へ向かった。彼とその文字に関して起こった出来事については、彼が帰ってきて私に語った彼自身の言葉をお伝えする。それは次の通りであった。私はニューヨーク市へ行き、翻訳された文字をその翻訳とともに、文学上の学識あることで広く知られている一紳士、チャールズ・アンソン教授に披露した。すると、アンソン教授は、この翻訳は正確であり、エジプト語から翻訳されたもので、これほど正確なものを見たことがないと述べた。その後、私がまだ翻訳されていないものを彼に見せたところ、彼はそれらはエジプト語、カルデア語、アッシリア語、及びアラビア語であると言った。また、それらは本当の文字であると言った。そして、それらが本当の文字であることと、それから翻訳されたものの翻訳も正確であることを、パルマイラの人々に証明する証明書を私にくれた。そこで私はその証明書を取ってポケットに入れ、まさにその家を去ろうとしたとき、アンソン氏は私を呼び返して、どうしてその青年は金版を見つけた場所にその金版のあることが分かったのかと尋ねた。そこで私は、神の天使が彼にそれを明らかにしたと答えた。すると彼は、その証明書を見せてください、と私に言った。それで私がポケットからそれを取り出して彼に渡すと、彼はそれを取って細かく破いて、今時天使の働きのようなものなどないと言い、また、その版を持ってくれば翻訳してあげようと言った。そこで私は、版の一部は封じられており、持ってくることを禁じられていると告げた。すると彼は、私は封じられた書を読むことはできないと答えた。私は彼の元を去り、ミッチェル博士のところへ行ったが、彼も文字と翻訳の両方に関してアンソン教授が言ったことを認めた。有名な話ですね。チャールズ・アントン、アンソン教授、アンソン教授っていう人が当時ニューヨークで一番その古代の翻訳、古代言語についてよく理解していたので、マーティン・ハリス氏はね、その確証を得たかったんだよ。マーティン・ハリスはね、もう本当にね、神様を信じる立派な人だったんです。それで、どうしてもね、ジョセス・スミスの働きがね、絶対これはね、神様から来たものだっていうことを彼はね、心から信じてました。だから、その確証を得たいので、きっとこの文字はジョセフが勝手に翻訳してるんじゃない、きっとね、正しい翻訳をしてるんだっていうことを確証を得たいがために、そのジョセフ・スミスが書き取ったメモを持ってアンソン教授のところに行って、これ、ジョセフ・スミスという青年がこういうふうに書き写してこう翻訳してるんですけど、どうでしょうかって尋ねたんです。実はね、まあ、これ有名な話ですけども、チャールズ・アンソン教授はまだね、言語を解読できる地点には至っていませんでした。実はエジプト語っていうのは完全に翻訳されるのは、このおそらくね、30年ぐらい後なんですよ。これより先、20年前に、フランスが エジプトに侵攻した時に、ナポレオンの軍がね、かの有名なロゼッタストーンっていうのを見つけます。それまでね、エジプトは砂の下だったんです。エジプトってすごい文明を持った国ですけれども、私たちすでにイザヤ書で勉強した通り、エジプト、古代エジプトは滅びました。そして、いろんなね、文明がエジプトを征服し、まあ、その時代の最終的にはローマ帝国からオスマントルコ帝国によって支配されてしまって、そして、オスマン帝国はね、イスラム教を信じる国家ですから、別段ね、エジプトの昔の宗教なんてどうでもいいわけですよ。だから、ほったらかしにしてる間に砂嵐が何度も何度も起きて、スフィンクスは地に隠れ、ピラミッドもどんどん土の中、砂の中に埋もれていきました。やがてね、その時代が変わって、新世界の時代になった時に、人々はエジプトに興味を持って砂をどけ始めて、いろんな墓を発掘し始めます。その中から、フランスがエジプトに遠征した時に、一つの石碑を見つけるんですよ。石碑のかけらね。それがロゼッタストーンと呼ばれるものでした。それまでね、見つかるエジプトの墓から出てくる、いわゆるヒエログラフという古代象形文字ですね。まあ、誰も読むことができなかったんです。だって、読む人たちがもうすでに滅びてしまって、誰もその記憶も、記録ももたらされなかったから、なんだろう、この不思議な絵文字は。すごく魅力的ではあるんだけども、なんかすごいことが書いてあるんだろうけれども、全然読むためのヒントがないという状態だったんですよ。そこで見つかったロゼッタストーンにはね、同じことが3つの言語に分かれて書いてあったんです。一つは古代のエジプト文字であるヒエログラフ。それからね、もう一つは古代エジプトのいわゆる、ヒエログラフっていうのはいわゆる国の書籍として記録なんか重要なものを正式に書き記録ための文字、記録するための文字ですよね。そしてもう一つはね、ヒエロテックっていういわゆる民間の人たち、一般の人たちではあまり文字書けなかったんですけど、民間の商人とかね、いわゆる言葉、文字が書ける人たちが使ってた文字、もうちょっと省略した簡単な文字ですよ。これが書いてありました。そして一番下にはギリシャ語の文字、古代ギリシャ語の文字が書いてあったんです。この古代ギリシャ語の文字はね、読めるんですよ。その時代の人々は。っていうことは、この三つの文字は同じことが書いてあるんじゃないかっていうことから、あれ？このギリシャ語をもとに、このヒエロテックとヒエログラフは読めるようになるんじゃないかっていうことで、シャンペリオンとかね、いういろんな言語学者が研究を始めました。その20年後で、やっと一部分が分かりかけてきたところだったんです。その、マーティン・ハリスがチャールズ・アンソン教授にね、ノートの切れ端を持っていった時っていうのはね。じゃあ、チャールズ・アンソン教授はなんで読めるって言ったのかというと、実は、その、シャンペリオンたちが、その、エジプト文字を翻訳する間、自分たちが理解できたことを、よくね、その、当時の機関紙に投稿してたんです。この文字はこういうふうに理解できたっていうのね。で、その、まあ、機関紙を言語学者たちは、まあ、その、ちゃんと書いてね、本として受け取って、それを研究してますから、ある程度、エジプトからこういう形の文字が見つかった。そして、この文字は、一部はこういうふうに翻訳できているということはね、分かってたんです。だから、チャールズ・アンソン教授は、ジョセフ・スミスが書き写した文字を見て、あれ？これ、ヒエロテックにそっくりじゃねえと思ったんですよ。皆さんね、ジョセフ・スミスの書いたメモって今も残ってるから、ちょっと教会のやつで調べるって出てきますけれども、あれと当時のエジプト人が使ってたヒエロテック比べるとね、ものすごい似てます。いわゆるジョセフ・スミスが使った文字っていうのは、変形エジプト文字って言うんでしたっけ？モノナイが説明してますよね。変形エジプト文字使ってますよっていうやつね。まあ、これね、面白い話なんでどうしようかな。ま、いいや、脱線しよう。ごめん。これね、不思議な話でしょ？だってね、ニーファイとかリーハイっていうのはユダヤ人ですよ。ユダヤ人というかユダ王国の人たちですよね。だから、ヘブライ語使ってるんです。と、当然ね、そのアメリカ大陸に渡ってもヘブライ語使ってるわけでしょ。使ってたんですヘブライ語で、記録もヘブライ語で書けたんですよ。ところがね、モルモン書の一番最初見るとこんなこと書いてるんです。第一ニーファイ書の1章の2節、 誠に私は父の言葉で記録するが、それはユダヤ人が学んできたこととエジプト人の言葉からなっていると書いてあるでしょ。そしてモルモンとモロナイが、いや本当はねヘブライ語で書けばもっと事細かく説明できたんだけれども、でもね金版に文字を書くのはすごい大変だから、文字数が少なくて済むようにヘブライ語ではなくずっと昔から伝わってきた変形エジプト文字を使ってるんですよって書いてるわけなんですよ。ところがね、前にもちょっと話しましたけども、エジプトに売られたヨセフの話を読むと、エジプト人の言葉ってイスラエル人知らないんですよ。だから、じゃあ一体ニーファイたちはどこからこのエジプトの言葉が使えるようになったのかという鍵がここ今読んだところに書いてあったんです。もう一回読みますよ。誠に私は父の言葉で記録するって書いてあるでしょ。ニファイのお父さんってリハイじゃないですか。おそらくリハイはね、エジプト語ヒエロテックが使えたんです。で、そのヒエロテックがだんだんこう長い千年の歴史の中で少しずつ変わって変形されて、変形エジプト文字っていうのになってきました。だけどね、エジプト語の文字数ってめちゃくちゃすごいんですよ。私今ここに手元にね、自分で調べたある言葉がの記録があるんですけど、ある一つのね文章、これね英語だと多分ね、これ150文字ぐらいですね。英語でね、ヘブライ語で書くと70文字ぐらい、もう半分ぐらいで済むんですよ。ところがエジプト文字で書くとね、13文字で済むんです。すごいでしょ。英語だと150文字を並べないと伝えないといけないものが、エジプト文字だったら13文字で済むんですよ。どんだけその書くのが楽かという話なんですよね。だからこそモロナイたちはヘブライ語で書くとその倍かかるので、読む方は難しいかもしれないけれども、変形エジプト文字で書いたっていうんですよ。だけどもユダヤ人たちはエジプト語を知らなかったはずなんです。ところがニーファイが残している記録を読むと、お父さんは知ってた、なぜかリーハイは知ってたっていうんです。もうこれはね、私の個人的な想像なんですけれども、ニーファイはお父さんの仕事をねすごく尊敬してましたよね。お父さんのようになりたいと思ってたんじゃないですか。それから家にはレバンの真鍮盤を取りに行った時に記録がありますよね。家には金銀財宝が置いてあったって。だからその仕事を通してお父さんはね、裕福なあの生活ができるほどの、まあ、立派な仕事をしていたということですよね。それでエジプト語、つまり外国語を自由に使うことができたっていうことからね、まあ例えばね、彼は外交官だったんじゃないかなと考えることもできるわけです。そうするとね、ニーファイとリハイの記録の中にあるんですよ。当時ね、ニーファイが預言者として召された時に、エレミアとかね、他にもまちまちにいろんな預言者がいたんですよって、もう滅亡寸前だったから神様がたくさんの預言者を送られてたんですよって。でもその中でリーハイ家族が選ばれた理由というのは、まあ、もちろんね、ニーファイという立派なその素質ある息子もいたからっていうのもあるでしょうけども、一つにはね、リーハイがエジプト語を使えたからっていう理由もあったんじゃないかな。それはね、記録が短くまとめられて、そして聖権者の手によって読むのが難しいはずの短くまとめられた記録を、もともと書いた人のオリジナルの書きたかった言語に戻すことができる、聖権者の力を使って戻すことができるから。だから基礎の記録が必ず末日の生徒たちに渡るようにっていうことを考えられて、神様が数いる預言者の中からリーハイを、エジプト語が書けるリーハイを選んだと考えると不思議な話ですよね。またこれもね。そしてまあ話が戻りますけれども、チャールズ・アントン教授は 全部読めるはずがなかったんです。まだ解読途中でね、残り30年かけて実はこのロゼッタストーンの言語翻訳が完成するんですからね。まあ一部しか彼は理解できませんでした。それでもジョセフ・スミスのメモを見て、あ、これはすごい古代エジプト文字に似てる、ヒエロテックに似てる、そして私がシャンポリオンの書いたものを見比べてみると、ジョセフが翻訳したことっていうのはまあすごい正しい、大まか正しいということもわかるということで、彼はね、証明書を書いてくれたということなんですよ。ただマディ・ハリスが天使の話を持ち出した時に、うわもうこれね、信じられない、自分が今見たことね、自分が確認したことが目の前にあるのに、今時天使があるということを信じたくないがために証明書を破り捨てたという話なんですよね。そして自分のところに持ってくれば、そんなね、学のない青年に任せるよりもちゃんとした翻訳ができるから待ちなさいと言うと、あのマティン・ハリスは、いや一部は翻訳され封じられてるのと言うと、いや封じられてるんだったら私は翻訳できないってね、まあ言って追い返したっていう話なんですよね。そしてまあそれが2番目で、次にもう一つがですね、13節から続けてですね、主は言われた、この民は口を持って私に近づき、唇を持って私を敬うけれども、その心は私から遠く離れ、彼らの私をかしこみ恐れるのは、空で覚えた人の戒めによるのである。それゆえ見よ、私はこのために再び驚くべき技を行う。それは不思議な驚くべき技である。彼らのうち賢い人の知恵は滅び、悟い人の知識は隠される。ってね。まあこれね、このことは有名ですよね、私たちにとってはね。最初の次元の時にジョセフ・スミスがお祈りすると天皇と様が現れ、そしてイエス様が現れ、そして天皇と様がイエス様に、彼は私の愛する子です、彼に聞きなさいって言った時にね、どの教会が正しいんですかってジョセフ・スミスが聞くと、正しい教会は一つもないですよって、人々はね、口を持って私に近づき、唇を持って私を敬うけれども、その心はね、私から遠く離れてますよって、彼らは人を恐れて、人の考えによって私の言葉を理解しようとしています、すべて間違いですよって、だから私はね、不思議な技を行いますって言われたっていう話ですね。じゃあね、ちょっとそれを踏まえた上でこの29章をざっと読みます、今からね。そして半分だけ解説します。なのでまあ半分だけ解説するのにはちゃんと意味がありますから、だいたい29章にああこういうことが書いてあるんだなっていうことを理解し、ちょっと記憶してもらいたいんですね、だいたいどういうことが書いてあるかというのを。じゃあ行きますよ。29章1節、ああありえるよありえるよ、ダビデが栄を構えた町を、年に年を加え祭りを巡りこさせよう。これね、このありえるっていう言葉はね、めったに出てこないです。アリエルっていう言葉は、この29章の中では、一応、エルサレムを指してるんです。でね、エルサレムは、シオンと呼ばれることもあるんですよ。詩編とかの中でね。それを踏まえて、ちょっと読んでいきたいんですけども、アリエルよ、アリエルよって、イザヤが使ったのには意味があるんです。わざわざエルサレムよ、エルサレムよって言わずに、違う、ありえる、ありえるという言葉を使った。実はこのね、ありえるっていうのにはね、二つの意味があります。同じ言葉なんですけども。例えば、英語でね、バンクっていう言葉があるんです。わかるでしょ？バンク。まあ、皆さんバンクって聞いたら銀行と思うでしょ？でもね、もう一つのバンクっていうのはね、同じ綴り、同じ発音なんだけど、川の岸辺っていうのが意味があるんですよ。そういうふうにね、同じ、綴り、同じ、発音の言葉を使って二つの違う意味を表すっていうのは日本語でもまああるでしょ。それで、じゃあまずアリエルの一つの意味。エルっていうのはまあわかりますよね。神様っていう意味です。アリっていうのはライオンのことです。だから、アリエルって言ったら、神様のライオンって、まあ力強さを表すような言葉ですよね。勇気とか、恐れないとか、力強いっていう意味があります。神の獅子、神のライオンですよね。それからね、もう一つ、アリエル。もう、アリとエルを分けると神の獅子なんだけど、アリエルという一つの言葉で言うと、祭壇を表します。そしてね、これね、特別な祭壇で、昔ね、その、神殿の幕屋には、 いくつかの祭壇があったんです。例えばパンを供える祭壇とかね、香を焚く祭壇とか。その中にもう一つ大きな祭壇があって、常に火が燃えてる祭壇があるんですよ。それは、いわゆる犠牲の生贄を焼く祭壇ですね。それのことをアリエルって言うんです。つまり火で燃やされるっていう意味があるんですね。その二つをかけてわざわざこれを言ってるんですよ。ダビデが A を構えた町、ダビデが陣を引いた町っていう意味ですね。A っていうのは、軍隊の陣を引くっていう意味なんですけども、構えた町、ダビデが陣を構えて作った町っていうのはエルサレムのことです。そして、そのエルサレムに住む人に、年に年を加え、祭りを巡り越させようってね。イスラエルではね、古代イスラエルでは祭りがたくさんあったんです。その中にも、有名な祭りっていうのが3つありまして、それは春に行われる杉越の祭り。ね。その杉越の最後にイエス様は十字架にかかられて3日後に復活したから、今の時期、3月4月が復活祭になるわけです。ね。杉越の祭りっていうのは、3月4月の2、3の満月から始まりますから、春の祭りですよね。それから、そこから 7×7 の49日を過ぎて、50日目に行われる祭りがね、ペンテコステ。五旬節というやつですね。五旬祭とか五旬節とかいうやつですね。ペテロたちがね、突然聖霊を受けてね、異言を語り始めるというあのペンテコステのお祭りですよね。それから秋になった時に、人々は庭の外に小さな小屋を建ててね、そこに住みます。カリオの祭りっていうのがあって、これは40年イスラエルがね、あれのさまよったっていうのを記念するためにやる祭りなんですね。それで、年に年を加え、祭りを巡り越させようというのはね、要はもう、神様のことを忘れ、神様から心が離れ、罪に溺れ、儀式的にだけ祭りをやるんでしょう、あなた方はね。何年も何年もそれをやり続けてみなさいよっていう、またこれもね、イザヤの皮肉です。そうするとね、2節ね、その時私はアリエルを悩ます。そこには悲しみと嘆きとがあって、アリエルのようなものとなると。これ普通に読んだら変な話でしょ。アリエルを悩ますのに、悩ますとアリエルはアリエルのようなものになるっていう変な話なんですよ。ここがさっき言った2つの意味の掛け合いなんです。この時私はアリエルを悩ますっていう、アリエルはもともとね、神様の獅子、神様のライオンと言われた、神様に忠実であって勇気があって恐れを知らない、戦う人たち、神様のために戦う人たちだった者たちだったはずのあなた方が、悲しみと嘆きがあってアリエルのようなもの、つまり祭壇の上で燃やされるようなものとなってしまいますよって言ってるんです。3節、私はあなたの周りに鋭を構え、矢倉を持ってあなたを囲み、塁を築いてあなたを攻める。結局ね、心が離れて悪事に染まって、契約の民と言われたのに何もしなかったでしょ。だから最終的には、私はね、あなたの周りに陣を引いて軍隊を備えてあなたを攻め込みますよって。そうすると、例えばこれはね、直接エルサレムの話をしていますけれども、これを世界に例えてみたら、世界中で本当はね、神様はアダムとエヴァにエデンの園でね、ちゃんと自由意志をあげて、これから頑張ってね、真剣のもとに、制約のもとに生きていってくださいねって言われたはずなのに、エデンの園を追い出した途端、人類はね、悪に染まり始めたんですよ。本当は神の獅子、神のライオンとしてね、高く清く高潔であるはずだった人々が悪に染まり、やがて燃やされる祭壇の上で燃やされるようなクズ悪太となっていく、そういう時代がやってきた時っていう意味ですね。例えば暗黒時代、福音がこの世からなくなった時と考えると、4節、その時あなたは深い地の中から物を言い、低い塵の中から言葉を出す。あなたの声は亡霊の声のように力出て、あなたの言葉は塵の中からさえずるようである。このあなたっていうのが、じゃあ誰なのっていうのが分かりにくいですけども、例えばね、ずっとあなたっていうのをアリエルと言ってますから、このあなたっていうのが最初の 高潔な人々だったアリエルだった場合、その高潔で神様に従ってきた人々の言葉は地の中から亡霊のように言葉が出てきますよって、本当は地の中に地面の中に隠された言葉だったけれども、私は必ずそれをね地面の中から出しますよ。そうするとね、どんなことが起こるでしょう。ここからね、5節からね、アリエルが変わります。しかしあなたのアダの群れは細かな塵のようになり、荒ぶる者の群れは吹き去られるもみ殻のようになる。またにわかに瞬く間にこのことがある。すなわち万軍の主は雷地震、大いなる叫び、つむじ風、暴風及び焼き尽くす火の炎をもって臨まれる。そしてアリエルを攻めて戦う国々の群れ、すなわちアリエルとその城を攻めて戦い、これを悩ます者は皆夢のように夜の幻のようになる。飢えた者が食べることを夢見ても覚めるとその飢えが癒えないように、あるいは乾いた者が飲むことを夢見ても覚めると疲れてその渇きが止まらないように、シオンの山を攻めて戦う国々の群れもそのようになる。あなた方は知覚を失って気が遠くなれ、目がくらんで見えなくなれ。あなた方は酔っていいよ、しかし酒のゆえではない。よろめけ、しかし濃き酒のゆえではない。主が深い眠りの霊をあなた方の上に注ぎ、あなた方の目である預言者を閉じ込め、あなた方の頭である先見者を覆われたからである。今度はね、この地面の中から言葉が出てくるとき、別のアリエルがまあ生まれてくるみたいな感じがしますね、ここを読むとね。このアリエルを神様は守りますよって。必ず守ります。このアリエルっていうのは、まあ後からモルモン書に出てきますけども、同じ言葉がシオンって書かれています。シオンを攻めて戦う国々の群れ、シオンを攻めて戦う人たちは皆、夜の幻のように吹き去られてしまいますよって。その人たちはね、夢を見てるような状態になります。自分たちが天下を取って、自分たちが国々を従えて、自分たちが人々の上に立って、まるでこの世界をコントロールしているように思ってるでしょうねって。まるで神様がいないでよかったと感じてるでしょうね。でもね、それって夜見てる夢のようなものですよ。夜ね、食べ物を食べる夢を見たとしても、目が覚めたらまだお腹空いてるでしょって。夜ね、飲み物を飲む夢を見ても、朝起きたら渇いてるでしょ。起きた時に全てが夢だったってわかるんですよ。だからね、今はどうぞシオンを攻める人たち、アリエルを攻める人たち、どうぞ酔っ払っててくださいって。でもね、あなたたちが酔っ払って勘違いしてるのはお酒のせいではないですよって。自分たちの思いのままにできると感じているのは濃き酒の家ではないですよって。それはね、神様があなたたちの上に深い眠りの霊を注いで、預言者の言葉とかそういうものが皆さんにわからないようにしているからですよって。現にわからないでしょって言ってるんです。それでね、アモス書にこんな言葉があるんですよ。アモス書の8章ね、有名な言葉ですけれども、アモス書の8章11節読みますね。主なる神は言われる。見よ、私が飢饉をこの国に起こる日が来る。それはパンの飢饉ではない、水に乾くのでもない、主の言葉を聞くことの基金である。彼は海から海へとさまよい歩き、主の言葉を求めて彼方彼方へ馳せ回る。しかしこれを得ないであろう。人々がね、求めても神様の言葉がね見つからない基金のようなね、言葉の基金、神の言葉の基金が来る日が来ますよって。まあもともとね、求めない人は求めないし、求める人は苦しみの中でこの飢饉を味わったからこそ、地面の中から出てくる言葉を大切にするんじゃないですかっていう感じですよね。まあそういうことが書いてありました。だからね、それに続いて11節、それゆえこのすべての幻はあなた方に封じた書物の言葉のように、人々はこれを読むことができる者に渡して、これを読んでくださいと言えば、これは封じてあるから読むことができないと彼は言う。またその書物を読むことができない者に渡して、これを読んでくださいと言えば読むことができないと言う。 って書いてありますね。まあ、これね、12節の読むことができないものに渡してって書いてあるけど、これ英語だとね、違うんですよ。これ英語だとね、読むことができないんじゃなくて、学問がない、無学ですから私は学んでませんからっていう意味で書いてあります。後で読むモルモン書にもそうやって書いてありますからね。で、まあ、これ、ジョセフ・スミスとチャールズ・アンソン教授、マーティン・ハリスとチャールズ・アンソン教授の話ですよねというふうに読みました。そしてね、続けて、主は言われたって過去形で書いてあります。その前に起こったことということですね。この民は口を持って私に近づき、唇を持って私に敬うけれども、その心は私から遠く離れ、これらの私の賢みを恐れるのは、空で覚えた人の戒めによるのである。それゆえ見よ、私はこの民に再び驚くべき技を行う。それは不思議な驚くべき技である。彼らのうち賢い人の知恵は滅び、悟い人の知恵は隠される。知識は隠される。これもジョセフ・スミスの歴史に書いてありますね。ジョセフ・スミスが森に入って祈ってね、天皇お父様とイエス・キリストが現れた時に言われました。ジョセフ・スミスの歴史の一章19節。まあ、ジョセフ・スミスがどの教会に入るべきですかって聞いた時ですね。すると、それらのどれにも加わってはならない、すべて間違っているからである、とのお答えであった。また私に話しかけられたお方は、彼らの心情はことごとくその目に忌まわしいものであり、信仰を告白するそれらの者たちはすべて腐敗しており、彼らは唇を持って私に近づくが、その心は私から遠く離れている、彼らは人の戒めを教義として教え、神を敬う様をするけれども、神の力を否定していると言われた。と書いてありますね。じゃあ続けて15節。災いなるかな、斧が計りごとを主に深く隠すもの。彼らは暗い中で技を行い、誰が我々を見るか、誰が我々のことを知るかという、ね、これはまあこういう人たちは災いですよ、災いですよねっていう感じで、神様に絶対にわからないだろうねって言って陰で悪いことを行う人たち、そういう人たちはね、誰もね、私たちのことを見ないんだ。神様でも私たちのことを知ることはできないだろう。と思ってるんですよね。って言ってるんです。16節。あなた方は転倒して考えている。あなた方はね、全く逆のことを考えてますよ。ってイザヤは言ってるんで、もうこれね、すごい面白いところですよね。もうね、イザヤがね、めちゃくちゃ馬鹿にしてるところですよね。あなた方はね、全く思い違いをしていますよ。って。陶器師は粘土と同じものに思われるだろうか。作られたものはそれを作ったものについて、彼は私を作らなかったといい、形作られたものは形作ったものについて、彼は知恵がないということができようか。ね、まあ、陶器師っていうのは、まあ、いわゆるお皿とかね、壺とかを作る人たちですよ。まあ、当時もね、ちゃんとした専門家がいました。どうしてかというと、ろくろとかね、あの質の良い粘土を選んだり、焼くための大きい釜が必要ですから、これも専門職ですよね。それで、その、イザヤが言ってるんです。いいですかって。粘土は、陶器師によってこねられて、形作られて、焼かれて、やっと陶器になるんですよね。その陶器が出来上がった時に、陶器師が私たちを作ったんじゃありませんって。自分たちは自然に生まれましたって言わないでしょって。そして、自分の形を作ってくれた陶器師に向かって、彼は知恵がないっていう、それって自分を恥ずかしめてることですよねって。全く逆ですよ。神様があなたたちを作り、神様があなたたちのために計画を、救いの計画を作ってくださっているんです。あなたたちのやってることは全部神様に分かってますよっていうふうに言われてるんです。それでね、イザヤはある希望から最終的に起こる救いのね、最終結末を末日の生徒に知ってもらいたくって、こう書き綴っているところがですね、17節からなんですよ。しばらくして、レバノンは変わって肥えた畑となり、肥えた畑は林のように思われる時が来るではないか。ちょっとね、これはね、かなり難しいです、理解するのが。その、レバノンって、すごくいい杉が生える、いい土地ですよね。それから次に出てくる肥えた畑っていうのは、まあ、十分に肥沃な畑ですから、作物もたくさん取れる畑ですよね。それから次、畑は林のようにって書いてあるけど、英語とモルモン書には森って書いてあるんです。まあ、レバノンの林も、肥えた畑も、森も、 悪いものじゃないでしょ、全部ね。つまりね、これはね、悪いものが良いものになるとかいう、そういう話じゃなくて、良いものも見方を変えれば、また違う風に見えるでしょって。今はね、レバノンの杉畑、杉山と思ったものが、人が手を加えれば、例えば畑となり、立派な畑になるでしょ。神様が手を加えれば、それはまた立派な森になるかもしれないですよね。そういうふうに思える時があるでしょって。それと同じようにね、今見てるものが必ずしもいつまでも続くわけじゃないですよって言ってるんです。これと同じことをね、ウフトドルフ会長が昔の総大会で言われたことがあるんですけどもね、皆さんって今見ていることが永遠に続くわけじゃないんですよって。悪いことは良いことに変わり、いつかあなたの悩みがね、希望に変わる時がやってきますよっていう話をされたことがあるんですね。その日何が起こるか、18節。その日ミミシーは書物の言葉を聞き、メシーはその目の暗闇から見ることができる。柔和な者は主によって新たなる喜びを得、人の中の貧しい者はイスラエルの聖者によって楽しみを得る。荒ぶる者は耐え、あざける者は失せ、悪を行おうと折りを伺う者はことごとく立ち滅ぼされるからである。彼らは言葉によって人を罪に定め、町の門でいさめる者を罠に陥れ、虚しい言葉を構えて正しい者を退ける。それゆえ、昔アブラハムをあがなられた主はヤコブの家についてこう言われる。ヤコブはもはや恥ずかしめを受けず、その顔はもはや色を失うことはない。彼の子孫がその中に我が手の技を見るとき、彼らは我が名を聖とし、ヤコブの聖者を聖として、イスラエルの神を恐れる。心の謝れる者も悟りを得、つぶやく者も教えを受ける。今読んだところは明るい希望の言葉であることが分かりましたかね。その日が来ると、今まで思ってたことがあっという間にね、喜びに変わって、イスラエルの聖者によって人々はね、楽しみを得ることができますよって。悪を行う人たちはね、消えて立ち滅ぼされていきますよ。そしてね、ヤコブは、ヤコブというのはイスラエルですから、イスラエルの人々はね、もはやね、神様を信仰するからって人々に馬鹿にされることはない、恥ずかしめを受けることはなくなりますよって。彼らはね、今までイエス・キリストが救い主であるということを信じてなかったユダヤ人さえも信じるようになります。すべてのイスラエルがね、神を恐れるようになり、間違って考えてた人たちも、ああ間違ってた、これが正しい教義だったって知るようになりますよって言ってるんです。今ね、ざっと説明しました。ざっと説明したのにはね、ちゃんと理由があります。実はね、この29章の予言っていうのはまだ終わってないんです。さっきね、3つね、町立生徒には有名な聖句がありますって言って、塵の中から、土の中から言葉が出るとかね、封じてあるから読めないとかね、あるいはこの民は唇を持って近づくけれどっていう聖句を3つほど紹介しました。それらはね、その言葉通り起こりました。説明した通りです。でもね、この章の予言、特に17節以降は終わってないんですよね。それからね、7節から始まる勘違いしてる人たち、まあいわゆる陶器師がね、自分を作らなかったって器が言ってるように勘違いしてる人たち、幻を見てる人たち、夢を見てる人たち、神様の深い眠りの霊をかけられて本当のことが見えなくなっている人たちが突然目を覚まし、本当のことが分かり、悔い改める人は悔い改めない人はそのまま滅びていくという現状。そしてやがて人々は、義人たちは生き残ってイスラエルの聖者を崇める日が来るという希望の成就していない、まだ成就していない希望の予言があるっていうことなんですよね。ここはね、なんで半分だけ解説したかっていうと、私が解説するよりもはるかに良い解説をしてくれてる預言者がいるんですよ。それはね、ニーファイです。第二ニーファイ書の27章が俗にこの29章と一緒だというふうに言われています。がね、一緒じゃないんですこれ。第二ニーファイの27章の前書き を読むとこう書いてあるでしょ。前書きにの一番後ろの方にイザヤ書第29章と比較せよって書いてありますよね。でね、比較するとね、違うんですよ。はるかにね、ニファが書いてる方が文字数と話が多いんです。それでね、二つの説があるんです。一つはニファイが自分のコメントとかをイザヤの29章に書き加えたんじゃないかっていう説と、もう一つの説はもともとイザヤがニファイが書き残しているように書いてたんじゃないかっていう説ね。で、私はね、個人的には第三の説を信じています。第三の説っていうのがね、それはニファイが自分の予言にイザヤ書の29章を参照したという説なんです。もう説と言われるかね、もう書いてあるんですけどね。どうしてかというと3つの理由があるんです。それはね、イザヤ書の29章をニーファイが使った時に、ニーファイがイザヤ書を書くとは言ってないんですよ。今までね、いろんなところでニーファイはイザヤ書をそのまま印象してきましたよね。例えば第一ニーファイの20章、第一ニファイの20章からイザヤ書48章とかをその参照して書き、もうそのまま書き込んでるんですけども、その前に第一ニファイの19章の23節でニファイはこうやって言ってます。私はモーセの書に書き記してある多くのことを読んで聞かせたが、お兄さんたちにね、主なる贖い主を信じるようにさらに十分に進めるために預言者イザヤが記したことを彼らに読んで聞かせた。すべての成分を自分たちに当てはめて、それが自分たちの利益となり知識となるようにするためであった。それで私は兄たちに言った。この預言者の言葉を聞いてくださいって言って、この預言者の言葉を書いてるわけです。それとかね、第2ニファイの10章、だ12章からほら、イザヤ書の2章が始まるでしょ。その12章に入る直前に、ニファイ第2章の11章の2節にこうやって書いてあるんです。さて私ニファイはイザヤの言葉に喜びを感じるので、もっと彼の言葉を書き記そうって書いてあるでしょ。だから、ここからイザヤ書を書きますよってちゃんと発表してるんです。ところが、第2ニファイの27章には、そのニファイがね、これから書きますよっていうことは一切書かれてないんですね。で、第2の理由は、29章、イザヤ書の29章って、第2ニファイの27章だけではなく、実は、第2ニファイの26章の12節あたりから、もうすでに引用が始まってるんです。だから27章からだと思って読むと全然29章の始まりと違うんですよね。まあどっち読んでもあり得るよあり得るよっていうのは書いてないんですが、例えばね、第2ニファイの26章の、ここ読んでみようかな、15節。私の子孫と私の兄弟の子孫は不信仰に陥って異邦人に打たれる。誠に主なる神は彼らの周りに陣を構え、彼らを山で囲み、彼らに対して砦を築かれる。って書いてあるでしょ？これね、さっき読んだイザヤ書の29章の3節と同じなんですよ。イザヤ書の29章の3節は、私はあなたの周りに栄を構え、矢倉を持ってあなたを囲み、塁を築いてあなたを攻めるって書いてあるでしょ？そして、16節。滅ぼされ、ごめんなさい。16節というのは、第2ニファイの26章の16節ね。滅ぼされる者が地から人々に語りかけるからである。その言葉は低く地の中から出てきて、その声は霊媒の声のように聞こえる。主なる神はその者に力を授け、まるで地の中から出てくるように、その者が彼らのことを囁きかけるようにされる。こうして彼らの言葉は地の中から囁くのであるっていうのが、さっき読んだ、イザヤ書の29章の4節。その時あなたは深い地理の中から物を言い、低い地理の中から言葉を出す。あなたの声は亡霊の声のように力で、あなたの言葉は地理の中からさえずるようであるって書いてあるのと一緒でしょ。まあこの後も同じところが続くんで、ああこれはニーファイがイザヤの29章もこの辺りから引用 してるなということがわかるんです。そしてね、第3の理由というのが、これね、明確な理由なんですけども、ニーファイは今から私は予言しますよって言って、私の予言を終わりますっていうところまでの間にイザヤの29章が入ってるんです。だから ニーファイが私が予言しますって言ってるわけだから、おそらくニーファイはね、イザヤを全部読んでるんです。66章ね。それに、自分と自分の民が書き残すことが、末日に働く生徒たちと、もう深く関わることを知って、喜んで、興奮して、預言者として自分が理解したことを、自分の言葉で、イザヤ書の29章をベースにして、末日生徒の皆さん預言しますよ、私は、って言って書いてるところなんですよ。なんでそれがわかるかというと、第二ニーファイの26章の14節にこう書いてあるんです。しかし見よ、私はあなた方に終わりの時について、すなわち、主なる神がこれらのことを人の子らに明らかにされる時代について予言するって言ってるでしょ？でね、この予言するっていう言葉が終わるのが31章なんです。31章の1節。さて私はあなた方愛する腹からに予言することをこれで終わるって言ってるでしょ？つまり、この間がニーファイの予言であって、この間にイザヤの29章の引用がね、山ほど出てくるんですよ。つまり、イザヤは29章をよく理解し、そしてイザヤ全66章を読んだ上で、さらに自分がイエス様に会って、そして聖霊に見せてもらったこの世の終わりの次元について、何がこの世で起こるかをついて、それを全部まとめて、いいですかって予言しますよ。全部の予言者の言葉、私が見た次元、イエス様に教えてもらった、直接教えてもらった言葉、これらを混ぜて、全部私の理解を予言として述べますからねって言って始まっているのが、ここのね、26章からなんです。だからね、ものすごく価値があると思いますよ、私たちにとっては。だって予言者がね、実際にイザヤと同じものを見た預言者が、イエス様に会ってことを聞いた預言者が、聖霊から直接教えてもらった預言者が、イザヤ書を解説してくれてるわけですから、もうこれ以上のものはないんですよね。そういうことで、イザヤ書、第2ニーファイをね、読んでいきたいと思います。